第3課10月8日から10月15日人間の本質を知ること。10月8日安息日午後安生聖句。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。創世記 2-7 新共同訳。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。創世記 2-7 口語訳。今週の聖句、創世記 1-24 から27、創世記 2-7、2-19、マタイ 10-28、コヘレトの言葉 12-1 から7、列王記上 2-10、列王記上 22-40。 今週のテーマ、きっと死ぬであろう。創世記 2-17 口語訳。と言われた神の言葉と、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。創世記 3-4 口語訳といったサタンの言葉の緊張関係は、エデンの園に限ったことではありません。それは歴史の中で繰り返されてきました。多くの人々はサタンの言葉を神の言葉に調和させようとします。彼らにとってきっと死ぬであろうとの警告は、滅びゆく肉体のみに関するものであり、あなた方は決して死ぬことはないでしょうとの約束は、霊魂不滅の思想を意味するのです。しかしこの論法は通用しません。例えば、相反する神の言葉とサタンの言葉が調和するでしょうか。肉体が死ぬとき、霊魂が意識を持った実体として残ることができるでしょうか。これらの問いに答えようと、多くの哲学的かつ科学的な試みがなされました。しかし、聖書に基づくクリスチャンとして、私たちは人を創造された全能の神だけが私たちを完全に知っておられる。詩編139編3章。お方であることを理解しなければなりません。ですから、聖書の中にのみ私たちはこれらの重要な問いの答えを見出すのです。今週私たちは旧約聖書が人間の本質と人類の死の状態をどのように定義しているかを学びます。10月9日日曜日、生きるもの。問い1、創世記 1-24 から27と 2-7、 2-19 を読んでください。神が創造された人間と動物の間にはどんな類似点と相違点がありますか。創世記 2-7 は人間の本質についてどのように述べていますか。動物と人間は同じように土の塵から作られましたが、人間の形成は動物とは2つの点で異なります。 第一に、神は人の肉体を形作られ、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったのです。創世記 2-7。 人は生きるものとなる前は肉体的な存在でした。第二に、神はご自分にかたどって男と女に創造されました。創世記 1-26-27。 創世記 2-7 はアダムの肉体に命の息が受け入れられることによって彼は生きるもの、ヘブライ語でネフィッシュハイヤーとなり、生きる魂、英語禁定訳となったと説明しています。それは私たち一人一人は肉体から離れて存在する魂を持ってはいないことを意味します。私たち一人一人は生きるものであり、生きる魂なのです。魂が肉体を離れて存在することができる意識のある存在であるとする主張は、異教の思想であり、聖書的な思想ではありません。この人間の本質を理解することが、広く受け入れられている霊魂の概念や、この概念の上に構築されたすべての危険な誤りから私たちを守るのです。同一体としての人から離れては、人間のどんな部分も意識を持つ存在として存在し得ないのです。神は私たちを恐ろしくも不思議な方法で創造され、私たちは聖書が実際に人間の性質について述べている以上のことを超えて推測すべきではありません。実際、生命の本質が神秘であるだけでなく、科学者たちは生きているということが何を意味するのか今も同意しておらず、意識の本質はさらに神秘に包まれています。私たちの頭の中にある数キロの物質的組織、脳細胞と化学物質である脳が、どのように思考や感情といった非物質的なものを司り、作り出すのでしょうか。この概念を研究する者たちは、本当にわからないことを認めています。生命は何という神秘でしょう。生命だけでなく、さらに偉大な神秘である永遠の命という賜物が与えられたことをなぜ喜ぶべきなのでしょうか。10月10日月曜日。罪を犯した魂は必ず死ぬ。問い2。エゼキエル書 18-4、 18-20、 口語訳と、マタイ10-28を読んでください。これらの聖句は、人間の魂の性質を理解するためにどのような助けとなりますか。この罪の世における人の命は、儚く移ろいやすいものです。イザヤ書40-1-8。罪に感染したままで永遠であり続けるものはありません。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。ローマ 5-12。死はもともと罪の結果であり、それは地上のすべての生命に及ぶものです。このことについて聖書は二つの重要な概念を示しています。その一つは、人類も動物も死ぬということです。 ソロモン王が述べているように、人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない。すべては一つのところに行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰るのです。コヘレトの言葉 3-19-20。 二番目の概念は、人の肉体の死はその人の生ける魂、ヘブライ語でネフェシュとしての存在の停止を意味するということです。創世記 2-16-17 で、神はアダムとエヴァに善悪の知識の木から食べることによって彼らが罪を犯すなら死んでしまうと警告しておられました。この警告は繰り返され、主はエゼキエル書 18-4-18-20 口語訳で、罪を犯した魂は必ず死ぬと念を押されました。この言葉には二つの主要な意味があります。一つは、すべての人間は罪を犯したので、私たちは皆避けがたい老いと死の過程にある。ローマ 3-9-18-3-23 ということ。もう一つは、この聖書的概念は、人の魂がもともと不死であるとする観念を無効にするということです。もし魂が不死であり、死後、別の世界で生きて存在するなら、結局私たちは本当の意味で死なないということにならないでしょうか。これとは対照的に、死という難問に対する聖書の回答は、肉体のない魂が天国や煉獄やあるいは地獄へ移るというものではありません。イエスが命のパンに関する教えで語られたように、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることなのです。ヨハネ 6-40。 なぜキリストの再臨の確かさは初臨と同じように、結局再臨がないならキリストの初臨に何の意味があるでしょうか。私たちの信仰に決定的なものなのでしょうか。再臨の約束なしに私たちに希望があるでしょうか。10月11日火曜日、霊は与え主である神に帰る。問い3、創世記 2-7 とコヘレトの言葉 12-1-7 を読んでください。これら2つの聖書の箇所にどんな対比が見られますか。これらの聖句は人間の死の状態について理解を深めるためにどんな助けとなりますか。創世記 7-22 も参照してください。すでに学んだように、聖書は人の存在は生きる魂であり、創世記 2-7 口語訳、肉体が死ぬとき魂は存在しなくなると教えています。エゼキエル書 18-4-18-20。 では霊はどうなのでしょうか。肉体の死後も霊は意識ある実体として残るのでしょうか。多くのクリスチャンは残ると信じており、コヘレトの言葉 12-7 の塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰るを引用して、自分たちの考えが 正しいことを正当化しようとさえします。しかしこの聖句は、死者の霊が神の御前で意識あるものとして残ることを意味するものではありません。コヘレトの言葉12:1-7は極めて劇的な言葉で、老いとその頂点にある死を描写しています。コヘレトの言葉12:7は創世記2:7で触れた創造の時とは正反対のことが死ぬ時に起こることを言及しています。すでに述べたように、創造の週の第6日に主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったのです。創世記2:7。しかし今、コヘレトの言葉12:7は、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰ると言います。神がアダムの鼻に吹き入れられ、他のすべての人間に与えられた命の息は神に帰ります。別の言葉で言えば、命の息が吹き入れられなくなるのです。コヘレトの言葉12:7は人類すべての死の過程を描写しており、その過程に義人と悪人の区別のないことを私たちは覚えておくべきです。もし死んだすべての人の霊が神の御前に意識ある存在として生き残るとすれば、悪人の霊も神と共にいることになるのでしょうか。このような考えは聖書の教えに調和しません。なぜなら、人間にも動物にも同じ死の過程が望み、コヘレトの言葉3:19-20、死は生けるものとしての存在が終わること以上の何者でもないからです。詩篇記者が言うように、御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え元の塵に帰るのです。詩篇104:29。私たちはよく、死は人生の一部に過ぎないと言います。なぜそれが間違っているのでしょうか。死は命の反対であり、命の敵です。それならば、最後の敵として死が滅ぼされます。コリント1:15-26。という御言葉は、なんと大きな希望でしょうか。10月12日水曜日、死者はもう何一つ知らない。問い4、ヨブ記3:11-13、詩篇115:17、詩篇146:4、コヘレトの言葉9:5-10を読んでください。これらの聖句から人間の死の状態について何を学ぶことができますか。ある聖書仲介者は、これらの聖句、ヨブ記3:11-13、詩篇115:17、詩篇146:4、コヘレトの言葉9:5-10は詩的な表現であり、人間の死の状態の定義として用いるべきではないと主張します。確かに詩は曖昧な表現があり、誤解されやすいのは事実です。しかし、これらの聖句はそのような事例には当たりません。その言葉は明快であり、その概念は 死という主題において旧約聖書全体と完全に調和しています。第一に、ヨブ記三章で父祖ヨブはすべての苦しみのゆえに自身の誕生を嘆き悲しみます。彼より悲惨な経験をして自らの誕生を呪った人はいるでしょうか。彼は自分が生まれた時にすぐに死んでいたら眠ったままで安らかであっただろうと考えています。ヨブ記 3-11、3-13。 詩編115編は死の状態を沈黙の場所と定義しています。なぜなら主を賛美するのは死者ではないからです。詩編 115-17。 忠実なそして感謝に満ちた死者が天で神を礼拝しているとは決して考えられません。詩編146編によれば、個々の精神的活動は死と共に終わります。霊が人間を去れば、人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びるからです。詩編 146-4。 これは死によって起こることの完璧な聖書的描写です。コヘレトの言葉9章はさらに、死者はもう何一つ知らない、そして墓の中では仕事も企ても知恵も知識ももうないのだ。コヘレトの言葉9-5、9-10と付け加えます。これらの言葉は死者は無意識であるという聖書の教えを裏付けています。死後無意識になるという聖書の教えはクリスチャンにいかなる恐れも起こさせるものではありません。第一に、救われずに死んだ人には永遠に燃える地獄も一時的な煉獄も待っていないのです。第二に、キリストにあって死んだ者には驚くべき報いが待っています。信じる者には死は生じに過ぎない。クリスチャンにとって死は眠り、一瞬の沈黙と暗黒に過ぎない。生命はキリストと共に神のうちに隠され、キリストが現れる時にはあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。コロサイ 3-4。 希望への光1092ページ。各時代の希望下巻318ページ。ことは不思議ではありません。10月13日木曜日、先祖たちと共に眠りにつく。問い5、創世記 25-8、 サムエル記下 7-12、 列王記上 2-10、 22-40を読んでください。これらの聖句はあなたの死の理解に何を付け加えますか。旧約聖書は異なる方法で死と埋葬についての概念を表現しています。その一つは先祖の列に加えられるという考えです。例えば私たちは、アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。創世記 25-8 と教えられており、アロンとモーセもまた彼らの先祖の列に加えられました。申命記 32-50。 問い6、良い王も悪い王も死ねば同じ場所に葬られた事実は、私たちに死の性質について何を教えていますか。 列王記下24-6、歴代史下32-33。もう一つの死の描写は、先祖と共に眠りについたというものです。ダビデ王の死について聖書は、ダビデは先祖と共に眠りにつき、ダビデの町に葬られた。列王記上 2-10 と言います。同じ表現が忠実な王にも不忠実な王にも何人かの他のヘブライの王たちにも用いられています。先祖たちと共に眠りにつくことについて少なくとも3つの重要な意味があります。第1は、遅かれ早かれ人は骨の折れる仕事や苦しみを離れて休むべき時を迎えるという考えです。第2に、私たちはそのような望まぬ道をたどる最初の人間でも唯一の人間でもないということです。先祖たちもすでに経験したからです。第3に、先祖たちの近くに葬られることによって私たちは死んで無意識であっても一人でなく彼らと共にいることができるということです。このことは現代の個人主義文化にとってはあまり意味を持たないかもしれませんが、古代においては非常に意味のあることでした。キリストにあって死んだ者たちを彼らの愛した者たちと共に葬ることはできますが、彼らが互いに意思を交わすことはありません。彼らは深い眠りから目覚め、キリストにあって死んだ愛する者たちと再会する栄光の日まで無意識のままなのです。10月14日金曜日、さらなる研究。参考資料として各時代の大総統第33章人は死んだらどうなるかを読んでください。全身麻酔で手術を受けたことがある人は死者がどんな状態なのかなんとなくわかるかもしれません。麻酔下にあってもあなたの脳は機能しています。脳の機能を含めすべてが完全に停止する死がどのようなものか想像してみてください。その時目は閉じられ、かつて生きていた彼らが次に目覚めるのは再臨の時か、イエスが千年期後に再びおいでになる時か、どちらかなのです。黙示録20-7-15。その時まですべての死人は、義人も悪人も彼らにとっては一瞬である眠りにつきます。生き残る者たちにとって死は長い時間のように思われますが、死者にとっては一瞬に過ぎません。もし誰でも死ねばすぐその魂が天に行くのなら、生きているよりは死んだ方がどどましく思われることであろう。こうしたことを信じた結果、自分の生命を絶った者も多いのである。困難や悩みや失望に陥った場合、脆い生命の糸を断ち切って、永遠の世界の幸福へと舞い上がることが、いかにも優しいことのように思われるのである。希望への光、1860ページ、各時代の大総統、下巻、289ページ。死ねば義人は天に行き、悪人は罰せられる、というようなことは聖書のどこにも書いてない。父祖たちや預言者たちはそのような確証を残さなかった。キリストと弟子たちはそのような暗示は 何も与えなかった。死人はすぐに天に行くものではないと聖書に明らかに教えられている。彼らは復活まで眠っていると記されている。希望への光、1865ページ、1866ページ、各時代の大総統、下巻302ページ。話し合いのための質問。1、意識は統一体としての人間にのみ宿るという聖書の概念は、死の性質の理解にどのような助けとなりますか。2、世界は霊魂不滅の思想によって支配され、多くの悪影響を受けています。なぜ今、死の状態についての私たちのメッセージが重要なのでしょうか。なぜクリスチャンの中にさえこの素晴らしい教えに反対する者がいるのでしょうか。3、死の状態の理解は私たちの目の前に現れるものから私たちをどのように守りますか。私たちはなぜ見るもの、聞くもの、特に死んだ親族の霊を見たという話を信じてはならないのでしょうか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。すべての一線とは聖なるもの。 110.52 ドルの2枚の郵便為替とともに封筒に入っていた手書きのメモを読んだシャマラは目を見張りました。その手紙はアメリカの東海岸から届き、郵便為替はまだ伝道が行われていない地域で、宣教師たちが信徒による伝道チームを発足する働きを助けるグローバルミッションのために捧げられたものでした。人々が神様の愛を学ぶことを助けるためにグローバルミッションへの寄付を送ります。私は神様を愛し、隣人に福音を広める助けをしたいのですと手紙に書かれていました。グローバルミッションの寄付金対応部門で働くシャマラを驚かせたことに、 110.52 ドルはこの支援者が道で発見した一銭と硬貨を瓶いっぱいに貯め、それを郵便為替に変えたものだということでした。この贈り物は私がイエス様のために集めた硬貨です。あなたが神様の愛を伝えることで誰かに笑顔がもたらされることを願っています、と支援者の女性は手紙に書いていました。もう一つの驚くべき手紙が数週間前に届きました。アメリカ西海岸から届いたその手紙には何のメモも入っていませんでした。しかし同封されていた165ドルの小切手は多くを物語っていました。小切手は受刑者のために刑務所で発行されたものだったのです。受刑者が月に55ドル稼ぐとすれば、少なくとも3ヶ月は働かなければならない金額でした。しかもこれは彼の初めての寄付ではないのです、とシャマラは言います。3つ目の手紙はシャマラと共に働くニムハによって開封されました。その手紙は数日前にウェブサイトを通して行った寄付が届いているかを確認するために電話をかけてきた男性からのものでした。ニムハは銀行が彼との取引を拒否していることを知り、小切手が電信送金による寄付を提案しました。 すると数日後に7万ドルの小切手が届いたのです。その寄付は不動産の売却利益でした。その男性はもし不動産が売れたら全ての利益をミッションのために捧げますと神様に約束したのですとニムファは言いました。神様の使命に対する人々の忠実な物語はグローバルミッションで奉仕する人々の心を深く感動させています。私たちが受け取るどの一セントも普通の一セントではありませんとニムファは言います。なぜ募金が送られてきたのかを知るとき、どの一セントも聖なるものであることを思い知らされます。それは主のお金です。一セント残らずイエス様が早く戻られるよう宣教の働きを完成させるためだけに使われるのです。アンドリュー・マクチェスニー。第3課を終わります。